ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
全国のプロ野球ファンの皆さん、明けましておめでとうございます。熊谷ゆかのルート4ベースボール2019年も元気に開幕いたします。本年もお付き合いのほどどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、今日がですね38回目っていうことなんですけども、38といったらね、まあ、ロッテで言えば今はもう石峰翔太ですよね。で、石峰はですね、なんかやっぱ38って言ったんですけど、あんまりその印象がない方がね、まあ、ほとんどっていうか、まず石峰って誰みたいな人が多いと思うんですけど、まあ石峰翔太はですね2010年のドラフト1位で入ってきた沖縄出身の生徒なんです。生徒ってなんだ、選手なんですよ。
学校の話。
そう。で足が速くて2000だからルーキーの年は30盗塁して結構もうねすごい期待されて、で、まあ、打率もそこそこ2割6分とか7分とかルーキーイヤーで取って、まあ、先を期待された選手ではあったんですが、まあ、2年目のジンクスに見事に引っかかってからはそんなにまあ泣かず飛ばずみたいな感じで繰り返していてですね、最初背番号5だったんですよ。あの堀浩一がつけていた背番号5を引退して即つけたっていう、まあ、期待された選手だったわけですよね。だからそうなんですけど、だから2017年去年というか一昨年かに、アメリカからですねマット・ダフィーという選手がやってくることになりまして、で彼に5番を上げるために石峰は5番を剥奪され、まあ、38番に、まあ、させられたっていう感じの経緯で38になったわけなんですよね。で結局そのダフィーも1年で退団しまして、今は2017年ドラフト1位の安田くんが5番をつけているっていう、まあね、石峰的にはちょっと5番を見ると切ないなみたいな気持ちになるんじゃないでしょうか。まあ、そんな石峰くんなんですけど、まあ、応援歌がね結構かっこよかったりして、沖縄出身なんで沖縄っぽい感じのメロディーでね、いやさっさみたいな入ったりして、熱い風巻き起こせ情熱超えてゆけ、いやさっさっていうね、で最後に千葉リオ石峰って、千葉リオっていうのは頑張れよっていう意味なんですけどね、いい感じのとってもねいい応援歌なんですよ。これ外で歌うととっても気持ちいい。またねぜひ歌わせてください石峰さんということで、これがロッテの38番 で38って言ったら誰だってなって、まあねググりましたよね、ちょっとピンとこなかったんで、でも、ね、いました武田勝ですよ。日本ハムファイターズの武田勝、なるほどと思って、確かに重たい番号をつけて引退したような印象はありますけど、で調べたらもうね私全然彼のことは知らなくてですね、左ピッチャーの、クォーター3クォーターから投げるみたいなイメージはありましたよ、投げ方不思議だなみたいな、でそこそこいいピッチャーでやっぱりなかなか打てないなっていう、そういう印象はあったんですけど、なんとですね関東一高出身で、関東一高といえばですね、私学校が江戸川区の小岩だったんですけど、で関東一高隣の新小岩なんですね、だからなんかよくこう電車で、まあ、同じ電車になったりだとか、ちょっと関東一高には気をつけろみたいな話が来たりだとか、女子校だったんで、そうあって、その時から関東一高っていうので覚えてたんですけど、最近だとオコエルイとかがね関東一高出身だったりして、でその関東一高出身だということで、なんと全然知らなかったんですけど、で大学が立正大学に行って、でそっから、シダックスに入ってるんですね、社会人なんですよ。でなんとそう ここでですね、このラジオにもよく出てくれてる あの人となんと同じチームというかお世話になっているっていう、そうワイヤーって言ってますけど、ノムさんがね監督だった時代のシダックスに入団してて、そうあそうなんだって、ま、全然知らなくて、あの時代にシダックスにいたのが武田勝で、まあやっぱエースと言いますか、勝ち頭になって、で 1学年したかなんかなのかな、ジャイアンツにいた野間口っていうピッチャーいたじゃないですか、が一緒になってたらしいんですよ。で2003年のドラフトでジャイアンツがですね野間口と武田勝の2人とも取ろうとしてたらしいんですね。なんとなんだけど、なんかルールで、社会人野球から指名するときはなんだっけな、なんかその社会2人取るときはなんかそのチームの許可を得なければいけないみたいな、だからシダックスがダメって言ったらじゃあ諦めるしかないみたいなことになるらしくて、 でやっぱり野間口と武田勝2人とも出ていかれるのは困るっていうやっぱことになって、だけどノムさんがここでね裏技として退部してシダクソを抜けてドラフトを受けるっていう手もあるんだよっていう、結局シダックス所属じゃなくなれば関係ないんだから一回辞めちゃえばドライチっていうかドラフトで入れんだよみたいなことを言ったんですけど武田勝に。だけどそれを意気に感じた武田勝はあえて残留をしたと、ノムさんがそう言うなら逆に残留しようということで、結局2005年のですね2年後のドラフトで日本ハムファイターズに入ったと、これが27歳の時です、だから
すごい遅
そう、そうそうそう
スーパー遅いな、
そうなんですよ、なんかずっと日本球界にいたようなイメージがあるけど結局だから10年とかそこいらですよね、
27で入ったって相当じゃあ歴代でも相当遅い分
野、遅い、だいぶ社会人でもねやっぱ25とかで入るのが主流なので社会人はね、そんな感じでそのファイターズですね。で2016年に、まあ、引退するわけですけども、あの、ね、有名な俺のために優勝しろ、俺のために日本一になれっていうね言ったりして、
ああ
で結局そうそうカープに勝って日本一になり武田勝は引退したっていう、まあ、そんな武田勝のお話でした。そんな38回目の今日なんですけども、はい、それではね毎回恒例ですけども本日のゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストこの方です。
いや野間口とはねよくカラオケに行ったよ、あのなんて言ったかな、ビッグエコーに行ったね。
石田くすないかお名前をどうぞ。
野村かってや
はい、こと塩原俊之さんで
サッチーはおらんか。
サッチーはあのお空の上にいますよ
寂しいの
あそうだ、あのサッチーといえばですね、うん、私この間たまたまあの昔の歌版を見たんですよ、録画っていうか
懐かしい歌版
で、それに、野村夫妻が出ておりまして勝谷幸男さんが2人で出ておりまして、でなんかお宝鑑定団みたいなコーナーがあったんですね、当時私もあんま覚えてないんですけど、で野村さんが三冠を取った時かなんかの何ていうんですか、賞状っていうか盾みたいなやつとかだったかな、をいくらかって言って一中100千万ってなって1000万だったんですよ。で2人ともすごいたまげた顔しててさすがに1000万はすげえな、おーみたいな顔してて、それでノムさんがこれでお前これで俺が死んでも安心やなみたいなことをサチに言うわけですよ。
食えるって。
そう、もうそれを 見た瞬間にもうさ、私たちはこうその未来を知ってるからもう涙腺がガタガタになって、そしたらサチが長生きしてよあなたって言うわけですよ。
しちゃってますよ今。だいぶ長生き。
やっぱりね、やっぱ妻の言うことが正しいんだなと思って、なかなか切ない一コマでありましたけども。
切ないです。
でもなんか野村さんも最近は割と元気そうにテレビ出たり、
ね、仕事してますけどね。元気そうだよね。それが気が救いだよね、うん。仕事中だけでも。
そう、チンプレー、コープレー、あ違う違う違う。なんかなんだっけ。
あれじゃない。
ファンが選ぶ
プロ野球、ね、
レジェンドプロ野球選手みたいなやつか、うんう
ん、あったあった、
うん、で1位が、ね、そう王さんで2位が長嶋さんみたいなやつだったかな、
一郎、あの野手だと1位が一郎だったやつ、
あうん違う、あのね現役引退した人限定だったので一郎入ってないんですよ、
あその回じゃないのか、
そうそう、うん、別の番組かもしれないです、うん、そう、それでノム、まあ、さんが何位かにランクインしてたのでノム、うん、さんが呼ばれて、ノムさん3位とかだったのかな、そうそう、そこでもなんかやっぱね、あの吉田芳雄さんとかに長生きしてくれよみたいなこと言われても
そう言われるとなんかねちょっと本人も頑張んなきゃみたいな感じ、
うん、なんか本当にね、サチが亡くなった時よりは全然元気になられたなっていうような感じがしますけど、
ね、家が一人じゃ広いって言うだからね、
いやでしょよそりゃ
いい家だからね、
いい家に住んでんだからさ、ね、いやというわけであの新年一発目の、
はい、
会なんですけど、はい、年末年始いかがお過ごしでしたか。
あ、私ですか、はい、あちなみに私塩原です、
さっきほんのり紹介しましたよ、はい、一応塩原とし
おきさん、年末年始調子が悪くて、そう体調
がね、
結構体調年末年始に体調悪いことすげえ多くて、
あいつ もそうなんだ、
すげえ気使って、うん、何ちょっと鼻すり始めたら薬飲んだりとか、うん、ビタミン剤もずっと飲み続けたり、
うん、
体冷やさないように、
うん、
絶対温かくして、俺手洗いうがい も絶対に欠かさない、
うん、
外から帰ってきたら必ずするとか、
うんうん、
しててもやっぱ体調崩しちゃって、
うんうんうん、
いやまあ 寝たきりってほどじゃなかったの、熱こそ出なかったから、なんか熱出る前にあのベンザブロックみたいに飲んでたから、はいはい、けどずっともうなんか自律神経がガタガタみたいな感じで、なんかぼんやりした年末年始を過ごしてしまったね。
12月結構忙しかったから、
忙しかった、そう25まで本番だったから、25まで本番で、6,7,8は稽古だったの。
あ、25,6,7ね、
うん、そう、あの千代原ジャンクションの方、
あ、そっかそっか、
だったからもう結構ずっとぼーっとしてて、うん、ようやく29から休みになったから、うん、もうずっとグダグダと家でテレビ見たりとか、
だってさ、トリコロールケーキの、まあ、公演がもうありましたけど、うん、急遽あのねポンタ会合に、
あ、そうなんだ、あれのね稽古もあった
からね、ミスター X として、
そう、大変だったね、
そう、あれが急に入っちゃったのもね、またちょっと大変、
スケジュール
稽古回数が少ないとはいえ、
そうなんです
よ、まあね、本番の日もありましたし、
まあ、あれめっちゃ楽しかったけどね、うん、本番は
久しぶりにね、うん、お父さんくださいやって、
そう、コーヒーのみんなとも久しぶりに楽屋で全員でやって、
う
ん、
そう、コーヒーカップオーケストラっていうね、そうそう、劇団 の、はい、
ノリが変わってねえなーと思って、うん、めっちゃ面白かったな、
しかも新宿シアターミラクルで、
そうなんですよ、ね、我々がよく一緒にやってたホームで、あれ、ね、よかったね、いい一夜でした、
ね、本当にね、同窓会みたいな、
うん、夢のような、うん、客席も、ね、
そう、客席が
すごかった、なんか当時コーヒーの出てた人とか、うん、あとコーヒーがやるっていうと見に来てた人たち、うん、もう今は全然演劇関わってない人とかいっぱい来てて、うん、うわすごい、
なんか独特な空気感でね、いや面白かったですね、あれは、
ね、やっぱコーヒーのさ、
うん、
あのコント面白いね、なんか今あんまないなと思って、ああいうナンセンスなんだけど、
うん、
ちょっとアッパー系のハイテンション系のナンセンスで、あとなんでもうちょっと、
うんうん、
しっかりしてないじゃん、
しっかりしてないですね、
ゆくしとかみたいにさ、こうしっかりやるナンセンスより、うんうんうん、もうちょいさふにゃふにゃやるじゃない、
だいぶふにゃふにゃですね、なんか境界線がもうほんとゼロっていう感じ、ね、
彼らがやってるみたいな感じじゃん、
うんうんうんうん、
あの関係性とかがまた良くてね、
ね、
うん、コーヒーやっぱ面白いんだよな、
ね、
またやってほしいな、
しかもまたあの客席の、まあ、もちろん身内っていうか知ってる人も多かったからかもしれないけど、あの受け入れてくれる感というか、うん、逆によ待ってました感っていうか、そうそうそう、
彼らにね、
あれも良かったです、
うん、
笑っちゃいましたね、さすがに、やっぱ、
ね、
コーヒー見たことなかったんですけど、
あ、本当に、
うんうん、なんだこれって、
そう、彼らあんな感じなの、いつも、
面白かったっすよ、
本番やってるうちにみんなテンション上がって違うことやり始めちゃうっていうのが恒例行事だから、あの感じが面白いんだよ、
いや面白かったです、面白かったです、
宮本くんは久しぶりに人前で舞台立ったからもうずっと緊張してて、どうしようどうしようって楽屋でわまた始まった例のやつみたいな感じで、前田さんとかにずっとどうしよう前田さんって俺大丈夫かなセリフ言えるかなって、うるせえなこいつどうせ受けたら調子乗んだろってみんな思ってたから、案の定受けて
超
調子乗って、違うこと書いてないことやりまくってたから、あれ良かったね、
いや面白かったですけ
ど、うん、いい一夜だ、
まあ、ベタっちゃベタですけどね、あの揺れる想いはい面白かったな、
あの
やってることベタなんだよな、
2人が見つめ合う時にあのスポーンと音が鳴るじゃん、あの SE、
はいはい、
あの SE をその音響久保さんっていうあの
あ、はいはい、
コーヒーにずっとついてたあの方がやってたんだけど、うんうんうん、もう懐かしいねって言って、コーヒーあのスポーンっていう SE を毎回のように使ってたの、
なるほど、ね、
何かしらで、これ他の現場で使うことありますって聞いたらやっぱないって言ってコーヒー専用の音だよねたすごい対応しててね、スポーンスポーンって懐かしいって俺ら、まあ、当たり的にテンション上がってそうそうそう、面白かったね、
いや面白かったですね、あれはすごいいいイベントだったな
って、うん、後藤君もね、うん、やっぱそのポンタ、あ、後藤君っていうのは三遊亭公也、うん、あ、ポンタ
さんですね、はい、はい、
もう俺一人会結構行ってて、
あ、
うん、割とその池の畑忍邸で一人会見に行ったりしてて、もうどんどんどんどん落語家になっていく姿を追っかけてたから、
うんうん、
落語どんどん上手になっていくしどんどん面白くなっていくけど、ね、なんかその役者をやってた頃のあの心とかは忘れてしまったのかなみたいな一抹の寂しさも感じてたんだけど、どんどん真面目になっていっちゃうなみたいな、うん、
まあね、まあね、
破天荒さがなくなっていくなみたいな思ってたけど、久しぶりにあのカフェオレさんっていうあの、
はいはい、
キラーコンテンツなんですけどね、
うん、
もう何度も再演されてるやつあれ見たら、いや、 やっぱ相変わらずだなこれこれっていうか、
いや忘れてはないんですよね、うん、だからね、
まあ、立場が変わってね、
そうそうそうそう、
やんなくなったけど、
しっかりしなきゃいけない場面が多くなっちゃうからさ普段からしっかりしてらっしゃる感じになるけど、
ね、着物を着なきゃいけないし、
うん、そうそう
師匠たちもいっぱいいるし、うん、だいぶ年上の師匠たちと一緒にやってるからね、うん、 いやカフェオレさんやっぱ面白かったね。
良かったですね、そういう面も見れてね、本当に
あれはもう往年のコーヒーファンとしてはよっていう感じのチョコチョコチョコチョコラテっていう謎の曲がされたカフェオレ締めオーネ甘ったるいねこいつは誰ですかあなたってカフェオレさんだよ誰なんですかしかもあのコントのタイトルが俺らずっとカフェオレさんだと思ったらなんか違うんだよね、うん、疲れた時にはみたいな感じの、
あ、違うな、
全然違う
疲れた時にはカフェオレってこと
みたいな意味なんだと思う、おそらくカフェオレさん、これさっきからチョコレートって歌ってますけど
あったあったあったあった、
カフェオレじゃないんですけど、
あったあった
うるさいなーって
、うるさいな、
なんか言ってると君ん家で勝手に喫茶店開いちゃうよ
迷惑、
めっちゃ怖い怖いですよあのキャラいいよね、カフェオレたくさん飲んで作ったあのカフェオレドレス、
あった着てますね
当時みんなで頑張っていっぱい飲んで作ったらしい、
当時のままなんですかね、
多分そうだと思う、作り変えてないと思う、
新しく作り直したんじゃなくて、
うん、じゃないと思う、
取ってあったんですね、うん、それもなかなか
王冠みたいなやつ
かぶってましたね、
いやあの鉄板ネタだもんな、あれ超好きだわ、
まあ、そんなこともあって、うん、まあ、なかなか忙しい感じの12月だったと、
ね、忙しかった、
まあ、2月に向けてまだまだ忙しいですからね、塩原さんは、
うん、まあ、ダウンしてたけど、
うん、
まあ、
ちょっとずつね、
うん、ちょっと頑張らないと、
回復してやっていかないとね、いやでもね、この1ヶ月間、まあ、前回の放送から1ヶ月間、うん、まあ、ストーブリーグが燃えに燃えましたね、
燃えたね、今年もいろいろあったね、あの前回の放送の時に戦力外選手とか引退選手とかは一覧が挙げてさ、
うん、パパパッとね、パパパッと紹介しましたけど、
移籍市場もすごかったね、
う
ん、
いやまずはだから前回の放送に間に合わなかった、うん、っていうかあの獲得資金のためにあのロッテのお菓子を食べまくった、あ、
ま
あ、マルさんですよね、うん、マルさんは見事ジャイアンツに、
やっぱ予想通り、
はい、うん、そうです知ってました
いやでもね、見たかったその
何を、
まあまあ、巨人丸が見たかったんじゃなくて、うん、プロ野球市場の多分ナンバーワンとも言ってもいいこの契約金、うん、っていうかその超大型契約、う
ん、結局いくらだったんでしたっけ、うん、7億とかでしたっけ、なんか忘れちゃった、どうしたんですか、
なんかあの時言ってたのは6年30、
あ、そうだ、5年30億とか言ってたのか、あ、そうだ、プラス出来高ね、
かつてない大型契約が、でもやっぱ結ばれてほしいな、その契約成立してみてほしいなっていうさ、プロ野球ファン的にはさ、見たことない数字の動きを見たいっていうので、うん、
まあ、最近なかったですからね、
なかった、
そういうね、
ずっとなかったね、
にぎわしてくれる感じの、まあ、言ったらだから、うん、その本人が地元っていうか、うん、元球団からするとちょっとヒールみたいになってしまうっていうか、うん、だいぶカープファンからは、ね、叩かれてしまったみたいですからね、やっぱり、
いやでも大型契約も含めてプロ野球の面白さだから、
うん、いやそうなんですよ、そこをねどうにか、
あれ面白いよね、
そこをいやもちろんそのファンの、ね、悲しい気持ちとか泣きたい気持ちは分かるんだけど、うん、そこを含めて楽しみたいっていうのはやっぱありますよね、
だって高校野球とかではないからね、ああいう移籍とかはないから、あれぞプロフェッショナルベースボールの面白さでしょう、う
ん、だしメジャーリーグだともっとドライですからね、ポッポッポッポ変わりますからね、
しかも額も尋常じゃないじゃん、
う
ん、あれが楽しいんじゃんっていうね、そのマネーゲームが楽しいんじゃんっていう、うん、最近だと本当ないよね、その大型遺跡ってさ、昔はさ小久保選手とかさ、うんうん、清原選手とかさ、ね、広島だとあの江藤選手とかさ、うんうんうん、超大型遺跡ってポンポンあったけど、うん、最近巨人がそんなに金満球団じゃなくなってきたっていう、意外と生え抜きを
だからちょこちょこ取ってるって感じですよね、うん、その球団のナンバーワンじゃないけど、ね、ナンバー3、4ぐらいの選手、
まあ、取るけどみたいな、
ね、ヨウダイカとか、
確かに
日ハム的にはうわー取らないでみたいな選手とかを、なんか地味集めていくみたいなのが多かったですけど、
ね、柳田とかさ、山田哲人とかさ、秋山翔吾とかが移籍ってなったら、それぐらいね、
うん、
大きい話になるけど、はいはい、最近そういうのないよね、
そうでしたね、まあ、だからそれ級のね、うん、っていうか本当に広島で言ったら本当に新井さんが阪神に行った時レベルの、
あ、ね、あれもなかなかね、
もうねカープファンからもうボカスか言われて、本当に、ね、ユニフォームにあのなんかバッテン書かれてるとかさ、そういう
ヘイトがヘイトすごすぎる、
まあ、帰ってきたら帰ってきたんでね、新井さんお帰りなさいってありましたけど、
どっちだよ、
まあまあね、丸選手はきっと、まあ、地元もねこっち千葉県っていうか関東ですし、うんですね、まあ、きっと関東で骨を埋める覚悟なのではないかなという気がしますけど、
巨人丸は見たかった、うん、いや嬉しい、 巨人これもう勝ってくんないと困りますよ。
そうです、だって丸だけじゃないからね、うん、他にも
あ、ね、いろいろありますから、
ね、いろいろ住谷も取りましたし、はい、
住谷ね、
中島取って、うん、いうのがありますから、
なかなか結構スーパースター軍団になってきた。
で、あれですよ、だからその住谷を取った、うん、あれで、あの人的補償で宇見哲也が、うん、なんと
長年巨人の、
あれは衝撃でした、うん、
巨人のエース、まあうん、といったら我々の世代はね、いや結構やっぱ内海のやっぱ、
うん、やっぱ内海ですよ、うん、だってこの10年とかはやっぱ内海が支えてきたでしょっていう、うん、10年どころじゃないかもしれないですけど、
まあ、まあでもその菊池雄星が、うん、あ今朝ね、あ今朝決まりましたね、決まりましたね、シアトルマリナーズに、
はい、
で決まったので、
あれはおめでとうございますですよ、シンプルに。
で西武ライオンズ的にはその左腕、左投手不足ということで、うんうん、まあ条件的に宇都宮投手がやっぱ先発スターターとしていいんじゃないかっていうので、うんうん、まあ合致した形ですよね、うん、あれは。
まあ宇都宮やっぱそのね、まあ実績もそうですけど、うん、なんていうんですか、ムードメーカーじゃないですけど、引っ張れる人だったりするわけじゃないですか。
まあ優勝経験も多いし、うん、原時代に結構勝ってるからね。
今の西武のピッチャーの中で言ったら、もう本当にお兄さんというか、かなり上の年齢になるんじゃないか、引っ張ってくれる人としてもっていうのもあるでしょうし、うん、まあ逆に西武だったらまあパリーグなんで、まあ自分も宇都宮見れる確率上がるからっていうのがちょっと楽しみですけど、宇都宮あんまっていうかね、多分もしかしたら一回も生で見たことないと思うんで、はいはい、見れたらちょっといいかなとはちょっと思いましたけど、宇都宮にとってはちょっとショックではあったでしょうし、巨人ファンもねショックだったと思うけど、まあまあ頑張ってほしいですけどね。いやいや、
新天地で投げる機会も増えそうだし、ね、
うん、
まあ西武は投手陣がボロボロだからね、
ボロボロですかね、うん、防御率とかその他ボロボロが、うん、あのワーストですからね。
いやでも西武ユニフォーム着てる宇都宮かっこよかったよ、
うんうん、
似合ってた結構、
いやそこ本当楽しみですね。
あのマリナーズのユニフォーム着た、ね、
う
ん、菊池も早く見たいね。
もうそうすぐじゃないですか、その人見えますよすぐ
となると、うん、今年の4月とかだっけ、
3月
か来るんだよね、
開幕戦でね、マリナーズが
で一郎が出るんじゃないかって言われてる
でしょ。そう言われて、でも菊池雄星もきっと出るんじゃないですか、ね、この感じだと
それは盛り上がりそうだよね。
いやいやもうさ、うん、菊池雄星と一郎が同じチーム、
年齢差相当あるよね。
15歳とかですかね、多分30歳ぐらいだと思うんで、菊池雄星がで一郎さんが45なんで、
だから雄星が下手したらまだね高校時代とかに見てて、もう
これ
もうレジェンドとしてすでに見てたの選手と、
うん、だから菊池雄星が15歳の時に一郎はもう30歳ってことです
とかだもんね。
もう全然バリバリっすよ、
ね、それとまさか一緒にプレーできるとはって思ったら、
ね、優勢
的には胸が熱いんでしょうね。
すごいすごい。さあ突然ですがここで発着クイズ、
あ出た、忘れてた、発着やり
1個だけ用意してきたんですよ今日は。まあ今マリナーズ話が出ましたね、
はい、
ですね、発着こと、うん、福浦和也選手も、うん、あのバッティングをお手本にしているイチロー選手の所属する、うん、シアトルマリナーズ、はい、なんと菊池雄星で、うん、日本人の選手が10人目の在籍となるそうです。
そんなに、
はい、ということで全部で10人いるんですよ、うん、菊池雄星までで、
う
ん、
パッと思い浮かぶの4人ぐらい、
はい、ということで、お素晴らしい、イチローと菊池雄星を除く5人、
うん、5人
答えよ、はい、どうぞ。
すぐ思い浮かぶ
のは4人、
うん、岩隈でしょ、
岩隈、
岩隈とあと城島、
あ城島、う
ん、それ以外もいるんだ、
ね、
あと何人いるの、あと6人
そうです、あと6人です。
あ6人だ、そんなにいいんだ、
多いんですよこれ。
誰だろう、
私もね知らんわって人もいましたけど絶対知ってる人いますね。
シアトルマリナーズのユニフォームを着てた人、
着てた人、日本人選手、
あのねあの辺は着てないよね、新庄とか石井和久とか、あの辺は着てないもんね、
着てないですね、
吉井とか
着てないですね、
着てないもんね、
うん、
緑色のあのユニフォームだよね。
少なくともあと3人お答えいただきたい。
でも有名な選手でしょ。
有名っすね。
野茂も来てないもんね。
うん、あの人分かってほしいな、あの人。やっぱイチローといえばっていう。
川崎宗則だ。よし
よしよしよし。
宗則来てたね。
いいですね。
そうだ、一緒のね、あのそうだ、マリアのユニフォーム着れるって言って、なんかほもほもしい発言
して。ほもほもしい。
してたしてた。え、野手まだいる？
ちょっと待って、ごめんなさい、今います。今
野手いるの？
今言ったの、城島、川崎、あと誰いましたっけ？
岩隈。
岩隈ね、ああ。ピッチャーも野手もいます。
え、野手いるんだ。
いますいます。
え、野手でだってそもそも行った人が少ないんじゃない？
今ね、あの NPB の現役の人います。
中島？去
年も違います。
違うね。中島は
去年も結構活躍しました。
誰だろう？福留？
うん、
福留はカブスか。
どこだっけ、わかんない、忘れちゃった。
なんかね、最初に行った球団のイメージはみんなあんだよね。 その一番最初に向こう行ってそっから移籍しちゃうともうイメージがないんだよな。
確かに1年しか在籍してないみたいな人とかもねやっぱいるんすよ。あとあピッチャーだとこの人とかね、
まだ現役の人、
うん、現役じゃないピッチャーはでもいない、現役の人は1人だけです。その、
誰だろう。
セリーグの
桑田はパイレーツだもんな、
割と活躍した左バッター。
左バッターえメジャー行って
るんですよ。
誰だろう。
いるんですよ。この人も結構いろんな球団渡り歩いてますね。向こうで
中距離法 中長距離短打系。
いや全然短打じゃないです。中長距離なんですか。まあ中距離かしら。
そんな人あんまりいない。あいつか岩村。
違う。ただ、はい、そのチームです。思い出せ
岩村のどっちだろう。岩村はだってヤクルトと楽天だもんね。
あなるほどそっかそうなってしまうのか、うん、なるほどね。でも岩村、いやでもといえばね、
うん、岩村といえば俺どっちかというとヤクルトの
人でございましょう、うん、でございましょうにいる現役の MLB 経験者、うん、といったらですよ、
ね、現役でしょ。
バックトゥザフューチャーの音楽が応援歌の
それわかんねえな。そうなんだ。テーテーが流れるの。ドク。
違うんだ。マーティーじゃねえんだ。
腰抜けのマークフライ。腰抜きだって言わせない。テ
テテテのとこに名前が乗っかるんですね。
待って。ヤクルトでしょ。
知らんわな。
ヤクルトでメジャーリーグ経験。
去年活躍しましたよ。めっちゃ活躍しましたよ。
あ青木か。
Yes, yes, yes.
青木ってマリナーズにいたの。
いたんですな。これが今4人出ましたね。あと1人出たら万々歳ですよ。
ピッチャー絶対だよね。五十嵐は違うもんね。
違うんだな。有名な
渡辺久の分も違うもんね。
有名なね。2人はね私ちょっと存じ上げなかったんですけど、この2人はね知ってます。
牧田も違うもんな。
牧田は去年行ったばっかですからね。パドレスですね。
ユニフォームで想像した時にマリナーズのユニフォームを着てるイメージがない。あのてか青木なんて本当にいない。
そっか、うん、まあ分かります。
青木やっぱアストロズのイメージあるから、
うんうん、それはそうですね。それはごもっとも。これねそうなんですよ、うん、なかなか、ね、ユニフォームで想像するとあれかもしれない。1人は、日ハムの、うん、GM だった人なんですよ最近。今違うんです。今コーチになったらしいんで違うんですけど、日ハムの GM として清宮を引いた人、
1人と
一人はもうね、これはなんかね、なんとか神社っていうね、なんとか神社っていう。
慈しません
し。違う。あのね、なんて言ったらいいかな、まあ、90年代後半にね、はい、
神社、
なんとか神社って言って、なんかそんなのもありましたよね。彼が、ねうん、ピッチャーとして
活躍すると、
そう活躍してその異名が、
あ分かった大魔神だ、佐々木選手、そうだ
大魔神じゃ、
イメージあるわ、佐々木和弘、そうだマリナーズだわ、は
い、じゃあとりあえずこれで5人出たっていうことで、
うん、そうだそうだ、
はいはい、でね残る3人なんですよ、うん、まずじゃあその日ハムの GM って言ったのは、うん、木田正夫です。
あ
1年だけいたんですよ。でこれね印象なくても
多分印象ない全然ないね。
メジャーに行ってたの知ってましたけど、うん、いたんだへーぐらいだったんで。
あと漫画がうまい、
そうそうそうそう、結構ねいろんな球団渡り歩いてて、日本でもいろいろ渡り歩いてますからね。
そうね、
なんか
そうね、あの人移籍めちゃくちゃ多いよね。
なんか私的にはヤクルトのイメージ結構強くて、
巨人じゃない、
そう、まあ、巨人がやっぱドラ、うん、最初ドラフト入ったところなんで、うん、普通はそうだと思うんですけど、
そっか
私は晩年の方がイメージ強かったんで、
ヤクルトって感じでしたけど、
そうそうそういたんですよ。いろんなとこ渡り歩いてて、
うん、岡島とか
違います。あとね私も知らなくて、マックス鈴
木、あマックス鈴木、うん、分かる。マックス鈴木は一番最初だね。
そうそうそう、メジャーリーガーの
先駆けで、向こうで交通事故かなんか起こしてちょっとおかしくなっちゃったね。
あそうなんだ、
マリファナかなんかやってて、
あなんだ
ちょっと変になっちゃった。
ギャヘー、うん、あと長谷川、
あ長谷川
下側が分かんない、うん、長谷川なんちゃらが、うん、これで10人で、結構いっぱいいる。
日本人とパイプが強い球団なんだね。
まあでもやっぱイチローが行ったのとかが結構でかかったんじゃないですか。イチロー行ってから城島、川崎、
う
ん
そう
だね、岩隈沖っての入ってますから、
その辺のイメージあるもんね、
うんうん、
マリナーズといえば、
そう、うん、いいですよねマリナーズね。
まあずっと弱小だけどね、
マリナーズって
優勝、何
見たことないよ、
したことあんのかね、
わかんないです、まあ、遡ればね
あんのかな、
わかんないですけど、
イチローがいた間はねずっとだったからね、
本当ね、
イチローしか活躍してない年が何年も続いてたから、ね、うんうん、
そうそうそう。
そうなんだ。
まさかそんなに弱いチームだとはって感じでしたもんね。
私
イチローの活躍だけ見てるとさ、あそうね、
強そうみたいな、
強かろうと思った
ら全然クソ弱小球団だから。あのユニフォームがめっちゃかっこいい。
あ、いいですよね、あの大井地震みたいなのが書いてあって、うん、あ、ね、緑色のね。
あとセーフコフィールド、球場の名前がかっこいいっていうね、ちょっと特殊な形してる。
そうですね、なんか四角い感じの形でしたっけ。
外野がなんかちょっとボコっとしてて、うん、なんか山みたいになってて、うん、変な形
ね。いやー、ほんとイチローがいる間にね行ってみたいけど、イチローさん何歳まで頑張るかっていうね。なんかイチロー日本球界復帰説みたいのも密かに言われてたけど、もうねないって言ったみたいですから ね、ご本人がいや日本に戻るのはないって言ったみたいな。まあそりゃそうだろうと思います。オリックスとか一部で言われたりしてましたけど、嘘みたいな。
でも大木さんもいないしね、オリックスにはあれがないのかも、
ね、縁は、ね、ないです。結局バファローズだしね今。
そうだね、
オリックスバファローズ
そうだそうだ
なると、もう自分のいたオリックスじゃないし、
ブルーウェーブがないんだもん。
そうそうそうそう、グリーンスタジアムでもないし、もう
確かに
全然ね、
もう名残が全然ないんだね一応。
ないですね。
どっちかっていうと愛知の方があんのかな。
あ、そうだから中日なんてのも言われてましたけどね、まあ、だからといってって感じですけど、
アメリカ歴の方がもはや
じゃないですか。
野球歴だったら向こうの方が長いのかな。野球歴
ってかプロ入ってから、うん、そうなんじゃないですか、
ね、うん、アメリカの方って感じなんだよ。
だってもう向こう行ったのがさ2001年とかでしょ、うん、
17年18年行ってるとか
で、今
日本球界でもそんなにやってないんだよ。
17年前で45歳で、17年前っていうと28歳で向こう行ってるってことだよね。あ、じゃあ全然向こうの方が長いですね。余裕で長いです
ね。余裕で長いね。 1.5 倍ぐらい、うん、
10年と
17年、
うん、とか。あ、全然すごい、
全然メジャーの人だ
よ。全然メジャーの人ですよ。であんなね大スターなわけですから、本当に。まあ、そんな発着クイズでございました。
出た。福浦の話全然出てこなかった。
福浦の話全然出てこない。
冒頭で似てるっていう。
そう、一応そこだけカッコつけてやってる発着クイズは。あくまでもそこからスタートするのが発着クイズなんで、これからも楽しみにしててください。
楽しみにしておきます。
あとあれですね、ヤクルトでですね、寺原と五十嵐を獲得したっていう、二人ともソフトバンクを戦力外になってるんですよ。寺原隼人と五十嵐亮太。
そうだね、五十嵐今年だよね。
そうそうそう、うん、で五十嵐はなんかちょっとしばらくもらい手がなく、うんうんうん、先にヤクルト寺原取ったので、うん、いやじゃあ五十嵐取んねえのかなと思ったけど、やっぱ古巣ですからね。
すごいラインナップになったね。
ヤクルトって結構そういうなんていうんですか、
はい、
え
お坊ちゃまくんクイズ。
ちょっと待って待って、何かと思った、はいはい、え
突然
何をボタン探してるのかなと思ったら、はい、何でしょう。
これシコメンの2018年の最終放送でもやったんですけど、年末年始の挨拶、うん、明けましておめでとう、
うん、
これを茶まごで言うと何でしょう。
え
茶まごですよ、茶まご。
茶まご全然私わかんないんよな。
お友達のことは、うん、友達んこ。
あ、はいはい。
おはようは、おは
よう。はいはい、わかりました、わかりました。
はい、どうぞ。
明けましておめでとうのことを、茶まごで何というかですね。はい、いきます。明けおめこ。違ったー。
あのね、少年漫画だから、あ、少年漫画っていうか、うん、コロコロコミックだから、うん、おめことマンコは出てきません、う
ん、ふざけんな、知らねえ。
ヒント。
ちょっと待って、明けおま、うん、
明けましておめでとう、
明けお、
ちなみにもじってはいない、
もじってない。なんだよ、大失態じゃないか、正月の自分、しかも自分のラジオで。
明けおめこだと思うよね、俺もそう思った。違うんですよ。
え、わかんないよ、明け、もじってないんでしょ。
じゃあ正解は、
うん、
明けまちんこ、
うん、
おめでたまきんでした。
ああ、
おめでとうだから、
うん、
ただから、
うん、
もじってもいないって。
そっか、悪い線ではなかったんだな。
悪い線
だ。思考はあってたんだけど。
そうね。そう、茶まご化するときに、うん、その思考でいれば大体茶まご化できるから。
いや、そのコロコロコロコロコミックでしたっけ、
コロコロコミ
ック の法律を分かってなかったんです
か。出ないんですよ、その女性器の名前で出てこない。ギリギリ出てこない世代だから。
なんだよもう。
まあでもコロコロコミックでチンコもどうだろうって思うけどね。
まあ、昔だから良かったんじゃないの。そう、外したわ。
発着クイズと1対1です
ね。ただ、うん、何ですか、
勝敗が
対決なんですか。でも私これ以上発着クイズ用意してねえんだよ。
発着クイズ
困ったな。
はい。 でした、はい、以上茶まごのコーナーでした。
でしたでした。どうもありがとうございます。突然の来訪
お茶まごクイズ
出張クイズどうもありがとうございました。年末年始あの、うん、野球のテレビ番組が結構いっぱいやってて、
毎年ね、
はい、毎年そう恒例でやってて、好きなのがあの中居君がやってるあの俺の侍ジャパンっていうやつと、はいはいはい、あと、まあ、お決まりのトンネルズのスポーツは俺だ の、うんうん、あの野球のリアル野球版、
野球版ね、
やっぱここら辺が筆頭で結構好きなんですけど、
吉岡さんが
吉岡さんね、そうなんですよ。今年ほらさんどっちも、ね、見てないみたいで、
どっちも見てないんですよ、
すごい残念。
今年はどこと対決、うん、
リアル野球版は、まあ、あのチーム石橋はまあ、おなじみ、
うん
まあ、杉谷もいて、うん、ってまあおなじみで、
杉谷は何なの、
杉谷はあの VS 日ハムの時からレギュラー化しました。
てね、
向こうに中田翔がいて、石橋軍団の方に帝京高校として杉谷がいるっていう、それから彼がレギュラー化した中田翔ではなく、
なんでいるんだよあいつ、
そういや面白いんですやっぱ、うん、でですね、だから侍ジャパンっていうくくりだったのかな、
うん、
侍オールスターみたいな感じのくくりで、うん、いやすごいですよラインナップ、うん、山田哲人、柳田悠岐、はいはい、山川穂高、前田健太、甲斐、あやばい甲斐の下の名前わかんないや、甲斐です、甲
斐選手も出たんだ、
あの甲斐キャノンの甲斐です、あっていう感じで、
あの年俸があんま上がんなかった人ね、
え上がんなかったでしたっけ、
上がんないっていうか一発目上がんなくて、
ああ
の保留になって、
あそうなんだ
全然上がんなくて、
言ってやりゃいい
リーグ MVP でこんだけしか上がんないって結構かわいそう、
そうかそうか、いやでもやっぱすごいんじゃないですか、山田に柳田に山川っていうバカバカの打つだろっていう
3人
で、まあ、石橋さん的には、まあ、前健と甲斐が、まあ、アウト要因ということで、アウト要因ということで、まあ、さっき言ってたんですよ、うん、だけど2回か3回かなんか で侍ジャパンの方の攻撃で、うん、15連打とかやっちゃったんですよ、それで、ね、16対4とかになって、 であの番組一応コールド負けがあるらしくて知らなかったんですけど、今まで見たことないから知らないんだけど、でだから、石橋さんのチームがあと3点取んないとコールド負けが成立しちゃうっていう、うんうんはいはい感じで、結局コールド負け成立しちゃって、うん、取れなかったからそんなに
で土下座
したんでしょ、まだお決まりの、まあ、まあ土下座があってって感じにはなるんですけど、で結局アウト要因って言ってた甲斐がめちゃくちゃ打って、
あへ
ーホームランも打ったしすごかったですね、だから、
ね、バッティングは、ね、あんまっていうね、
そうだってかバッティングはあんまっていうか打率はあんまなんですよね、うん、2割1分とか2割3分とか、うん、そのぐらいなんだけど、でもパンチ力は結構あるんで、
あ超打力あるんだ、
杉谷が去年のホームラン何本でしたっけな3本、
うん、
とか回7本打ってますからね、
あそうなの、
そう
7本じゃ相当いいよね、
だし多分ね割と短期決戦とかもまあ強いんじゃないかな、うん、なんかパンチ力結構あってですね、飛ばせるんですよ、だからなんか山田哲人とか柳田とかもあいつバッティング結構ええやんみたいな感じになってて、
そうね、
そうそう、甲斐がでこの番組出るのが夢でしたって言って初めて出るから、
みんな見てるんだよ、
そうだからそれで嬉しそうにしててめっちゃ可愛かったです甲斐が、ニコニコニコニコしてて、
前田健太選手もバッティングいいんだよね、
あそうなんですよ、
ね、
去年かなんかねホームラン
打ったもんね、
さよなら、
そうだよね、
そうそうそう、
やっぱプロのピッチャーってセンス塊だよね、
うん、センスの塊ですよ、う
ん、
本当に
バッティングやってもすごいよねみんな、
だって前健 PL ですよね、
うん、
エースで4番ですからね、うん、当時の
松坂大輔選手もバッティングすごいんだよね、
そうそうそうそう、ね、やっぱねだから
センスが
センスある人が、
ね、
だ今野手やってる人でも結局ピッチャー出身の人が多いですから、ね、ピッチャーやる人ってやっぱね結局センスが、
ね、
パワーだけじゃなくてトータル、ね、総合能力が高いんだろうなって思いますけど、いや面白かったですよ、てかやっぱその相手チームというか侍ジャパンの方の選手たちのレベルが高すぎて、パカパカパカパカホームラン、
すごいラインナップだもんね、
そう山川とかバックスクリーン当てましたからね、
バッティングセンターのあれ
でなんか柳田が、まあ、ルール違反なんですけど金属バット持ってきて、あのプロの選手はあの木製で、石橋チームはあの金属でっていうのあるじゃないですか、
そうだね、
いつものね、そうなんだけどどうしてもちょっと使いたいんだよって金属、いやそれダメでしょみたいな、ギーダーに金属はダメだよみたいなこと言ったんですけど、まあ、結局アウトになっちゃったりとか言ってたんですけど、でもなんか侍の方が強すぎて、石橋さんも奥の手使って、あのピッチングマシーン、キンキクレスコっていうメーカーのやつなんですけど、そのキンキクレスコのマシーンに155キロ出させた、
新設定が
マシーンが聞いたことない音するからブーンみたいな、155なんつったらさ普通の試合でもそんな打たないじゃないですか、投げる選手そんないないじゃないですか、さすがにみんな全然当たんなくて、結局だからそのやり直しでは、ま
あ、
負けたっていうか石橋さんの方が勝ったんですけど
あのピッチングマシーンすごいよね。球種が相当あるもんね、
うん、スプリットとか投げますから、
ね、すごいよね。実践的だよね結構ね。
そうそうそう、速いまっすぐ、遅いまっすぐ、カーブ、スライダー、スプリットに加えて155キロの超速いストレートもあるっていう。
選択肢1個増えるだけで一気に難しくなるからね。そう、
しかも石橋さんの方はあのチームは3、
あ、そうだよね、
3つですかね。
3つだよね。
速いストレート括弧120キロ、うん、遅いストレート、カーブ、うん、3種ですかね。でレベルが違うっていうい
やあれ面白いよな。いや
本当に吉岡さんがめちゃくちゃ映ってる。
吉岡さんはね、
吉岡さん
全然今でも映ってる。
今日ハムのコーチやってますけど。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね。それで今回も来てくれましたけど、やっぱ必ず打ちますね。
ね、あの人すごいよね。そうそう、
三振は絶対にないし、うん、吉岡さんとかもだからさ、木製にしたらいいのにって思いますけど、
ね、あ、ね、あれ打つからね、ちょっと
強すぎるよね。強すぎるから敬遠とかされてましたけど。敬遠されてましたよ。いや面白かったですね。それでなんかちょいちょい石高さんがこのいじりに来るじゃないですか、あのピッチングマシンの後ろから
出てきて、4人ゾロゾロ出てき
て、カイに向かって、かおいカイっつって、お前絶対育成に戻してやるからな。
どうやって戻す
の。いやえぐいな、えぐいいじりすんな。カイが嫌だ、それは絶対嫌だ。
悲しい。
いやめちゃくちゃ面白かった。いや面白かったですよ今回も。楽しませてもらいました。
ちゃんと飛ばしてもさ、
う
ん、野球盤だからさ、あの、
う
ん、アウトゾーンもあるっていうのは、あれが野球盤の恐ろしさだよね。
天直で行っても、うん、そう
アウトのところが
あるっていうね。ダブルプレーとかファインプレーとか、
ね、あれが面白いよね。
あと明らかファーストゴロなのにスリーベースになるみたいな、
あ、なんかね、あるよね。
あれだから本当に野球が上手いだけじゃ勝てないっていうさ、
野球盤の恐ろしさですよ。
そうなんですよ、へっぽこの当たりでもね、いいとこ行きゃ何でもいいっていう。
そうそうそうそう、
いや面白かったです ね、 あれはだいぶ
やってみたいよな。
やってみたい、やってみたい、
ね、
超面白そう、
盛り上がりそうだよね。
どうにかしてできないんですかね。でもあんなにいろいろ、あのピッチングマシーンが大変か、
あんなたくさんの球種あるの
ね、大変ですよね。でもなんか球場借りるのってそんなにお金かかんないですよね。
そうだ
よ、なんか例えばマリンだったりハマスタだったり、まあ、東京ドームは知らないですけど、
東京ドームも何十何万とかで、
ね、1日本当数万とかで借りれるみたいなところとかもあるから。
ハマスタは1回借りたことあるけど、
あ、そうですね、あの草野球でね、
全然借りれる額だった、ね、
そうそうそう。それでさ、まあ、そんないろんな装置とか用意しなくて、なんかとりあえずコマだけ置くみたいなとかやればさ、できなくないです
よね。ビニールシートとか引いてね、ここはアウトみたいな、
そうそう、できなくなさそうですけど、それ面白いですよね、リアル野球は。そう、まあ、今年はもう終わっちゃったんですけど、うん、また夏とかにいつもやってるんで、
ね、いつもね、
そうそうそう、
中間の時に
大体夏になると松井秀喜が来るんで、アメリカから。そうそう、であとなんかもう一個好きなのが、あの中居くんの俺の侍ジャパンっていう、知ってます？
去年さ、うん、これの話して
た、しましたっけ、
したラジオで
してたんだ、うん、いや、あの、まあ、じゃあ中居くんがあのメインの司会で、あのプロ野球選手を3人とか呼んで、うん、それぞれチームに分かれてもらって、うん、あの現役の日本 NPB の選手の中から、うん、まあ、ドラフトで、うん、あの10人かな、うん、11人かな、あのチームを作っていくっていう、う
ん、俺らもやったもんねこれ、確かこの番組を受けて
やりましたっけ、
なんかやった気がする。
俺らやりたいなとは思ったけど、え、やりましたっけ、
なんか
全然覚えてねえな。
ゲストナイン作ってきてくださいみたいな、なかったっけ、なんかそんなような企画、やなんか作った気がするんだけど、
いや打線組んでみようやったことありましたけど、
この番組の流れだったような気がするんだよ、先発と中継ぎと抑えと
話はしましたけどね。
日本代表戦があった時だったような気がする。
やったら全然覚えてない全然覚えてないですけどね、
過去のバックナンバーを
見れば
探
れば分かるかもしれない、分かるかもしれないですけど、まあいいや、いいや、あ、うん、まあまあまあ、あれもね、なんかやってみたいんですよね。なんか何人かこう野球好きな人6人とか集めて、実際にその場でくじ引いて
ドラフトかけてね、
そう作っていくっていう、
なんかねピッチャーの抑えがどっちが誰みたいな話で盛り上がった気がする、そのラジオやった時、なんか俺がなんか松井裕樹って言って、熊谷がなんか牧田って言ったような気がしたんだよな。すごいぼんやりした記憶だけど、
まあ、今だったらやっぱ松井裕樹はちょっと濃厚ですね、結構 ね、
濃厚ですよね、
松井裕樹は濃厚ですな。あれもなんかいいなって思うんですけど、
ドラフト会議ね、
ドラフト会議、
アメトークでよく芸人ドラフト会議っていうのもやってるけど、
あの芸人さん
自分の番組、自分の冠番組を持った時に、うん、この芸人を指名してこのひな壇に置いたりとか、MC のアシスタントに抜擢したりみたいな。
それは芸人さんならではですね、
うん、フットボールアワーの後藤さんとかすごい人気で、いつも上位にランクインするとか、あのキリンの川島さんとか、ああいうオールラウンダーみたいな、ボケもツッコミも、はいはい、あと知識、ま、真面目な、うん、コメントもできるみたいな人がすごい重宝されるとか、うん、あれすごい面白いな。
まあ、小劇場で言ったらなんか例えば俳優とか座組ドラフトみたいなところとかちょっと多すぎるけどね、数が。
まあなんか演目をね絞ればいい、それこそ内言とかだったらさ、内言とか、ね、13人とかだったら分かりやすいよね。
はいはいはい、
ドラフト会議、
なるほどな。
ああいうの妄想が楽しいんだよね。
そうですね、
妄想するのが。
あとやっぱ楽しいのは外れた時ですよね。あ、くじ引きして外れた時に誰でその補填するっていうか、
そうそうそうそう、同じ能力を持ってる人を別に探すっていうね、うんうんうん、
これが面白いですよ。その今年の俺の侍ジャパンですごい悲しかったのが、阪神の選手が一人も選ばれなかったんですよ。他の選手はもうちゃんと一人二人は少なくとも、やっぱり多いのはソフトバンクとかでした、西武とかでしたけど、まあ、ロッテも二人で選ばれて、中村翔吾と井上誠也選んでいただきました。チーム内川のセカンドとして中村翔吾を選んでもらって、チーム秋山のファーストに井上誠也選んでいただきました。
あ、そう、
よかったね、嬉しかった。なんか、
いや嬉しいね。今まではもう角中選手しかいないみたいな、ね、
そう、角中とかも狙われてもおかしくないけど、うん、ただ外野ぶっちゃけもっと他にいっぱいいるから、
そうね、層が厚いから、
やっぱりソフトバンクの、まあ、それこそ柳田とか中村晃とか、あと西武秋山とか、もっと、ね、他にもいっぱいいるから、そっちから選ばれてましたけど、
それは嬉しいね。そ
うそう、選ばれてましたよ。ただそんな中阪神は選ばれないっていうか、あ、ちょっと阪神はだいぶどんより暗黒めいてきた感じ。しかもなんか戦力補強が、まあ、今年ね、西が行くんで、
あ、ね、そうだよね、
それちょっとはね、何か立て直すかもしれないですけど、
阪神はメッセンジャーぐらいしかいないから
、今ね、でもさ、メッセンジャーだってもう何、34、5とかそんぐらいじゃないですか、だいぶね、ベテランの年齢になってきちゃったんで、
まあ、ロッテもボルシンガーしかいないけど、逆に言えば、
辛いよ、来て1年目の外国人、いや、いいですけどね、全然、
ボルシンガーにしか頼ってないから、
ね、いや、涌井がな、まあ、二木がね、もうちょっとまた今年上がっていけば、
あ、そうだよね、
二木はホープなんで、割と。
あの活躍してたのに勝ち星は全然つかなくてね、
野手が全然打たないから、うん、まあ、二木は今年ちょっともうちょっと行ってくれたら、ね、いいですけど、
足長いしね、かっこいいよね。
そう、かっこいい、190センチぐらいありますからね、身長はね、うん、ロッテの今年のスローガン知ってます？
え、まくれじゃなくなった、
まくれではないです、似てます、ただ、
え、似てんの、
似てます、まくれ似てます、
曲がれ
どういう意味ですかそれ、
曲がりまくれ、
曲がするのいいのかな、なんか
カーブいっぱい投げ
る、いい意味なんか
な、んだろう、似てんの、
似てます、カタカナで、
カタカナ、あ、カタカナ
で、まから始まる、
え、まから始まる、
カタカナ、
あ、え、まあ、
まあ、
牧原、
あれ何四文字だった、ひろみさんですか、うん、
まあ、3文字、まくれ、ま、負け、負けん、
あ、いいですね、それいいじゃないですか、
負けん、
間違いないですけど、正解は真上です、
真上
真上に、カタカナで真上にあの矢印の上マークがついて、
え、ちょっと意味わかんない、
だから上を、とにかく上を目指していこうっていう意味らしいですよ、
ぼんやりしてるんです、
そう、でもなんかそれで見たのが、真上だと去年5位だったじゃないですか、うん、4位ではっていう、
確かにもうちょい上じゃないとね、
そう、なんかさ、そう、てっぺんとか頂上系の上だったらわかるけど、真上はすぐ上って言うと4位だな、
まだ B クラスだから
ね、これやべえなっていう。マクレーも去年なんかあのマクレーにあのレテンみたいな、
あ、レテンがついてたね、
私はもうその記号の上マークがつくっていう、またどういう風にね展開していくのか知らないですけど、
なんかダサい
な、なんかさ、スローガンってむずくないですか、
むずいよね、
いいスローガンってあんまないですよ、
ね、うん、毎年ねみんなね掲げるもんね、
そう監督が発表してますけど、私結構伊藤監督のスローガン好きで、あの秘書漢字で秘書で、ね、なんか熱くとかいろいろついて、ただ毎回秘書で変わり映えはしなかったんですけど、漢字二文字とか結構分かりやすいから、あのアルファベットただただ並んでる系のやつはなんか覚えづらいし、なんかなんていうの、親しみづらいなとか思うんですけど、なんかチェンジフォーなんとかみたいな、合法スピリッツ系のやつ
よくあるやつ、
そう、 まあそれだと
確かにまくれはキャッチーさはあったね、
うん、あの汎用性があったじゃないですか、うん、打ちまくれとか、うん、勝ちまくれみたいなので、ね、グッズ展開とかもいろいろしてて
最終的にはホームで負けまくれだった
つらい
一番達成してたのそれだけ、
ね、本当だよつら
いそれぐらいだったもん
ね。結構なんかいいなって思うのはソフトバンクの今年去年もう一丁とかもう一丁がいただきでもう一回てっぺん取ろうみたいなとかなんか使いやすい感じのやつはいいなって思いますけどね、
そっかスローガン並べてみんな比べてみても面白い、
ね、面白いですね
今までのやつね。
そうそうダッサみたいなやっぱあるんですよね。悪いんだけど悪いんだけどダッサっていうのやっぱあるんだよね
どうした
どうしたっていうあんまいいスローガンって言う方が少ないんですよなかなか。
うん、なんかストーブリーグの話をさ一番最初にこれしたじゃない、
はいはい、
でなんか俺最近ツイッターとかで見てて面白かったのは、
はいはい、
昨今のプロ野球界は、まあ、ストーブリーグというか、
はい、
何、
うん、
まあ、ドラフトも盛り上がるけれど、例えばあの金足農業のね、吉田君がどうこうとかも面白いけど、何プロテクト枠から外れた人たちの動向を見るのも楽しいみたいな記事をプチカシマさんの記事で読んだんだけど、まあ、そもそもプロテクトって何ぞやっていうのを結構言われると思うのでちょっと調べたんですけど、プロ野球でプロテクトから外れというのはどのような意味ですかっていうあのヤフー知恵袋の質問なんですけど、そう野球にはフリーエージェントというものがありまして、その8年一軍で活躍した選手は自由に球団をその選手側が選択できるっていう、まあ、選手の自由に行きたい球団に行きたいっていうその権利を行使して、使わせてあげるっていう、まあ、権利ですよね、
はいはい、
で移籍した選手は高年俸であるとその移籍先の球団がその元の球団に何か補填をしなきゃ、保証をしなきゃいけないと、で方法が2通りあって、金銭保証、お金をあげますっていうのと、あとは人的保証っていう人代わりに選手をあげるっていう、さっき言ってたあの住谷選手
と宇都宮
投手とかみたいな、ああいうのが人的保証だよね、でこの人的保証の場合ケースの時に移籍先の球団はこうまず最初に28人プロテクトのリストを出すと、
その守るっていうね、
そうね、そこがあの、まあ、要するにこう乗った選手は取れませんよというか、別走行外になった人からその人的保障の選手を出すっていう形になると、だからプロテクトから外れるっていうことは、そういう場合に人的保障でその球団の移籍がある可能性がある選手のことを言う、これがまあプロテクトから外れるという話ですね。だからこれを見てるとプロテクトに外れてる選手はもしかしたらなんだろう、その他球団に移動する可能性があるかもしれないっていうので、その先読みして動向がストーブリーグが楽しく見れるんじゃないかっていうことを記事で書いておられて、ああなるほどなるほどって思って、なんかこの先ストーブリーグを見るときにそういうところを見たら実は
そう、
ね、より楽しめるんじゃないですか。
あの FA でね獲得っていうのが決定した後とかに、
その後が面白いんですね。
そうなんか各新聞とかがプロテクト漏れ予想とかね、プロテクトリスト予想とかね、出したりしますからね、それそういうのをやってるっていう、
まあ、ことなんですけど、あれ面白いね、先読みしてこれはもしかして宇都宮が電撃移籍あるんじゃないかとか、見れる人は先読みして
る。今年あのちょっとまあ話題になったのが上原ね。
あ上原コーチ、
ね、まあ、巨人が結局丸 と、まあ、住谷、中島はあれは戦力外だったから違うのかな、戦力外だったよね確か違ったと思うんですけど、まあ、とにかく2球団から、まあ、FA 選手を獲得するってことで金銭ないし人的を、まあ、やんなきゃいけなくなると、まあ、その時に、まあ、上原浩二、まあ、去年、ね、あの日本球界帰ってきてジャイアンツ復帰して、だけど、まあ、ちょっと調子悪かったですよね。それで、まあ、一旦自由契約にしましょうと、契約は結びません、まっさらな状態にして、であの膝の手術があるんで、それの経過次第で良好だったらまた春先にでも契約を結びましょうっていう約束をして、上原を自由契約、まあ、つまり巨人の選手じゃない人に一旦なったと、でそれでもって、まあ、だから宇都宮を獲得するっていうのが、あの西武が宇都宮を獲得するっていうのがあったわけですよね、その次の日かなんかに契約を結んだと、上原と。これで言われてたのが、上原をわざとあのそのプロテクトリストを云々の訴状に置かないために、もう自由契約にしといて、つまり巨人の選手じゃなくしといて、済んでから戻そうっていう プロテクト逃れとでも言いましょうかっていう 手段を使ったんじゃないかと、はいはいはい、これが汚いと言われているわけですね。
なるほどね。
あ、そうかって、私その方法全然思いつきもしなかった、うん、知らなかったんで、むしろお巨人頭いいなとか思っちゃったんですけど、私はただやっぱり、まあ、野球ファンの人からすると、はい、巨人はやっぱりこういう汚い手を使うんだみたいな、そうまでして上原を守って内海を出しちゃうんだみたいな、
まあ、うん、まあね、ゲームとしては面白いけどね。
そう、私は
カードの切り方としてね、
まあ、別に面白いなと思って、でそのあと背番号の変更とかがあったんですよ、うん、菅野で上原が自由契約になって、うん、なって、上原が11番つけてたでしょ、うん、で、19、あ、そうだから違う、杉内が18番をつけてたじゃないですか、うん、で杉内が引退したじゃないですか、うん、それで菅野を19番から18番にします。で上原がいなくなりました。11番が空きます。で山口俊を11番にします。で今19番が空いている。これが上原が現役、あの昔ジャイアンツでつけた番号が空いてた。これもだからそもそもそのための仕組まれたあれだったんじゃないかっていう、上原が戻ってくるのを決定事項として自由契約にしといて、内海が取られた後にじゃあ上原帰っておいでっていうことをしたんじゃないかと。
なるほど、ね、
それすらも仕組まれてたんじゃないかっていう言われて、まあなんかいろいろ言われてましたわ。
読めるね、確かにね。
で私的にはなんか上原19熱みたいな、
ね、
楽しいみたいなこと思っちゃったんですけど、むしろ
ファンとしてはね。
そうで、まあ、菅野も19番似合ってましたけど、まあ、エースナンバーの18をいよいよつけるっていうことで、ね、まあ、それはそれで
日本の大エース、
もうシナリオ通りっていう感もありますし、
別にね、まあ、山口が11番もね、
まあ、別にそれは悪くない、
おかしいことじゃないからね。
そうでも杉内が18つけてましたけど、まあ、言うてあのよそから来た人なんで、うん、まあ、生え抜きの菅野が18番つけるっていうのも ね、うん、もう完璧なストーリーなわけじゃないですか。
そりゃそうだ、
ね、もう引退するまで18つけたらいいじゃないですかっていう、
ね、その通りだね、
本当に、まあ、だから私的にはまあまあそう、汚いかどうかは分かんないですけど、うん、まあまあよしよしと思うんですけどね。
面白いよね、そういうね、うん、そういう守り方もあるんだっていうね。
そう、あんまりない例じゃないですか、ね、やっぱ基本的にはそういう、うん、プロテクトっていうか、そのためだったのかどうかは知らないけど、外しといてっていう、
いてて、ね、
まあ、あくまでも球団側も上原選手もそのことは否定はしてますけどね、全くそんな話はありませんでしたっていうのを上原選手はブログとかで書いていて、まあ、じゃあそれを信じるしかないのかもしれないですけど、
まあまあ、深読みすればそういうこともできるよ、
まあ、あるよっていう。
上原浩二選手は毎年、ね、契約の時に、ね、もう1年1年が勝負の人じゃない、ずっとギリギリの線にいる人だからね、まあ、なんか別に不思議じゃないよね、うんうん、今年もまあ成績的に言ってもさ、
そんなに ね
自由契約になってもおかしくない人だから全然、
まあ、今ねだからあの世代が一番ね球界で最年長、上原とあと福浦さんもそうですけど、43歳、今43歳かな、で来年44になるのかな、で一郎とかはその1学年上で、まあ、メジャーですけど、
そう考えると選手の寿命は伸びてよね、
伸びて全体的に伸びてんじゃないですか、まあ、その代わりね40手前ってか今でいう松坂世代の人が今年バンバン辞めましたけどね、
あ、
だから4年後かなんかにそれぐらいの世代の人は減ってんじゃないかっていうことになりますけど、
そこからやるかどうかっていうのはまた個人のあれもあるからね、
もちろん
気持ち的にもう無理ってなったら辞めちゃう人もたくさんいるからね、
なんか逆に松坂世代って言われてた杉内だったり村田だったり、まあ、そこら辺の人がたくさん今年辞め、今年か去年辞めた中で、まあ、その松坂世代の張本人である松坂本人はまだ、
ね、今年ね、
まあ、まずまずの成績をドラゴンズで収めて、
ついに18番を、
まあ、もうちょっと、うん、それもね、
背番号が戻りましたからね、
99から18に
松坂選手といったらやっぱ18番ですよ ね、
いやそれもかっこいいわ、
やっぱりエースナンバー18番、プロ野球のエースナンバーって大体18番じゃない、
日本で言ったらね、もうやっぱり
あれを背負ってる、うん、背中についてる時、うん、選手ってかっこいいよね、
うん、だし、うん、まあ、ついてればみんなっていうか、うん、その本当になんていうんですね、これはもう絶対的な基準とかないけど、うん、似合ってると思う人がつけてるとね、やっぱあまりにもルーキーとかなんか成績いまいちだなみたいな人がつけちゃうと、うん、ちょっとうーんっていう感じもあるけど、うん、この人だったら絶対ふさわしいみたいな人がつけてると、やっぱ
いわゆる一、ね、人目のさ、
うん、何、
開幕投手になる人で、
そう、ね、
先発専門の人 で、関東型の選手で、
うん、
結構本格派の、なんか南東派じゃなくてさ、うんうん、割と本格派の人が多いじゃん、うん、ストレート速くてみたいな感じとか、 で、まあ、生え抜きの選手だったり、なんかちょっと、うん、まあ、ずっと学生時代からエースって言われたような人とかが、うん、やっぱ18番つけるイメージがあるもんね。
ま
ね、うん、
まあ、ドラ1の本当に期待されてるピッチャーだとね、18番っていうのはやっぱつけがちですけども、うん、それをずっと維持するのもまた難しいですけど ね、 あんまり成績いまいちだと、じゃあまた新しい選手にあげちゃうからね、う
ん、
みたいな。
ずっと18 つけ続けるのはそう簡単じゃないから、ね、う
ん、だから本当入団から引退まで18っていうのは、うん、結構レアケースなんじゃないですか。
ね、桑田真澄投手とかですね、ああいうクラスだよね。だ
から桑田しかちょっと今思いつかない、うん、どうなんだろう、
ね。まあ、18番もやっぱかっこいいね。
そうですね、
まあ、10番台ピッチャーで、先発ピッチャーで10番台っていうのがもうすでにちょっとなんか、うん、なんて言うんだろう、なんていう、
いや、わかりますよ、
このカード的にさ、うん、あの強いカード、スーパーレアカードみたいな感じでちょっと熱いけど、
うん、いいですよ、
ね、その中でも18番が一番、うんうんうん、やっぱかっこいいよね、
うん。18番から何ですかね、主人公感ありますよ、
あるある
だけど10番台の他の選手も、うん、あのサブキャラとしてすげえかっこいい、うん、そうそうそう、強い選手みたいな、
デッキ組んだ時に、ね、
そう
俺の10番台はこれだみたいな、
なんかこの例えふさわしいか全然わかんないんですけど、うん、まあ、スラムダンクで言ったら、まあ、やっぱ桜木花道が18だとしたら、うん、まあ、11番16番19番とか他の、まあ、ゴリとかミッチーとかがつけてるみたい な、
ね、
そういう感じですよね、なんか18もいいけどやっぱなっていう、
フロントマンたち
って感じ、ね、そうそう、19もいいよなみたいな、その感覚なんですよ ね、 そうね、そう19とか結構好きだな、
17、19あたりは、ね、
あ、いいですね、いいですね、はいはいはい、はい、
今年は金子千尋投手がね、
日ハムで
最高年俸がさ、
うん、
何パーダウンだよ、まあ、90何パーみたいな、
なんかね、
すごいダウンを提示されて、
だって元々が高いからさ、5億とか、
まあね、そのぐらいの活躍をしてた年もあったけど、もう
最近
はね、うん、もう見合わなくなってきちゃって、ちょっと高い、うん、あのだいぶ足引っ張っちゃってたから、うん、じゃあちょっと新天地でということでね、う
ん、名前も改名してね、
あ、そうなんだ、
いや、な、漢字が変わったんですよ、
へ
ー、千尋は千尋なんだけど、うん、なんか難しい字です、
あ、そうなんだ、
うん、なんか詳しくは調べてみてください、
へー、
なんかそれ絶対千尋って読めん読めんみたいな字、
あ、そうなんだ、
でした、まあ新規一点やるっていうことで、
千尋なんて名前、生意気だね、あんたはこれから銭湯なんだね
全然最初誰かわからなかった
夏木マリです、
あ、そうか、夏木マリなの、湯婆婆とは言わない夏木マリさんなんです、
夏の人
千か、
さあ登録名が千私の名前は千、
ね、千と千尋の神隠しってね神隠されないでほしいですけど、
いや、金子投手、俺実はすごい激推しなんですよ、
あ、そう
です、僕はもうここ10年ぐらいずっと金子千尋と、菊池雄星がずっと推し投手なので、あの二人はすごい頑張ってほしいっていう、菊池雄星はもう花開いたからもういいとして、はいはい、
うん、
金子は、ね、逆に落ちてきてるから、
まあ、開いてはいたんですけどね、昔はね、
ちょっともう一度、ね、最多勝とか最優秀防御率取ってほしいから、
もうオリックスはあれですからね、今ね、西と千尋の神隠しっつって、
ああ本当だ
いなくなりましたから ね、
いなかったね、
ちょっとこっから先危険
確かにそうだね、
どうなるんだっていう、
弱いかもいなくなったからね、
やばいっすよね、
あの山岡投手がいいね、
山岡はね、頑張ってるよね、
山岡投手、
山岡持ってる、
なんかピッチングスタイルがかっこいい、グイグイストレートでさ、インコース
カーブが、カーブ投げましたよ、ちょっとスライダーだっけ、カーブだっけ、
うん、あのピッチングフォームはすごいかっこいいしさ、
うん、
すごい上からガッて投げるのとかかっこいいから、うん、超好きやん、
今オリックスだと、まあ、山岡と田島とかですか、うん、若いピッチャー頑張ってくれっていうんですね、分かんない分かんないけどまあ頑張ってほしいですけどね、はいはいはい、じゃあ今日ここら辺で、ちょっとね、
あの話とかいいですか、
どの話、
2つぐらいプロ野球界的にはニュースがあって、
やべえ、どの話、
1個は1軍の登録選手数が1人増える
って、増えたよって
話と、もう1個は新潟の高野連が球数制限を設けようっていうニュース2つあり
ましたね、うん、ありましたけど、うん、ちょっと今日時間いっぱいなの で、
いっぱいな
んで、また次回以降に持ち越しということで、球数制限の話とかね、それ結構、うん、そういや、
あれは
いいですね、
俺はね、すごいいいなと思ったんだけど、
いい、
意外と世間ではね、批判的な人がたくさん、やっぱ古い野球ファンには多くて、俺はその方が良くないって普通に思っちゃう人
だし、その方がいいか悪いか置いといて、そこにね、こう一石を投じて変え、
ね、
ルールを変えたっていうとか、まず大きいですよ、
ね、議論が起こるからね、
そうそうそう、
ね、
いや、やっぱ議論は起こすものですよ、本当に、
うん、そうそう、あれは結構俺は英断だと思う、
これはいいです、ちょっとじゃあ置いときましょう、これはまた次回以降に、これいつでもできそうな話なんで、ちょっと置いときまして、はい、じゃあまずお知らせの方ですね、塩原さん、何かお知らせございました
ら、は
い、
私は2月の15から19に、塩原初めての自主企画講義をやります、
はい、
あのアフター ター塩原ジャンクションというどっかで聞いたことあるラジオの番組にすごくすごく似てる
ラジオっ子だから、ね、
ラジオっ子だから企画やります、
はいはいはい、
塩原のプロ制作組織塩原、
うん、
総合演出塩原、出演3作品とも塩原っていう、私がもうずっと全部をメイクしている人なので、
はいはいはい、
もう塩原祭りだと思って、
塩原祭りですね、本当にね、
ぜひ見に来てください。フライヤーがね、いろんなとこにフライヤーが巻かれてると思いきや、実は部数がすごく少なくて、あんまりそんなに巻かれてません。
貴重品なんですね。
結構貴重です。だから手に入れた方はラッキーって感じで、まだ手に入れてない方はシアターミラクルのロビーを散らがるけど、それ以外のロビーにはほとんど置いてません。
そうなんですね。
いいやと思っておいて
ます。まあそこたまにどっかの公園に挟まれてんのかなみたいな。ああ
本当に少ない、すごく少ないけど、ごくごく若干数折り込まれ
ております。いやぜひぜひ見てほしいですね。はい、まあウェブでもチラシのね、あの画像自体は、ね、
画像自体は
手元にあれですけど、はい、だから手もどうしても手に入れられない人はちょっとカラープリントしてもら
って。いやまあ言ってくれればお渡し
します。言ってくれればお渡ししてくれそうです。はい、はいはい、が2月の
15から19で、
はい、
早稲田の出雲ギャラリーというギャラリー。はい、キャパ40ぐらいのちっちゃいギャラリーです。
もうなんかなくなりそうな回とかも、
あそうなんです、初日と2日目の、うん、だから1ステ2ステがもう結構埋まっております。
はいはいはい、はい、
なんでそこ初日がね500円安いからね、
あ、う
ん、
それはね
ぜひ、
ね、
安い回を狙ってみてください。
ぜひぜひ行ってみてください。
そんな感じです。
はい、はい、熊谷はですね、アガリスクエンターテインメントの第26回公演、我が家の最終的解決が恵比寿エコー劇場にてあります。1月25日から1月29日までの、5日間9ステージですね、あります。こちらの方はまだまだ、お席あります、
はい、
ちょっとね大きめの劇場なの で、
ね、
土曜日はちょっと薄くなって少なくなってきましたので、狙ってる人はどうぞあの早めにご予約ご購入していただければと思います。
かなりあの再演なんだけど、
うん、
あの過去最高傑作になるんじゃないかという、
はい、
かなりあの意気込んで作っている
もの、だいぶ意気込んでますし、うん、だいぶあの初演とはまたまたこれガラッと、
うん、
ガラッといろいろ変わってますので、はい、ぜひ私は初演と同じくあの主人公の恋人 の、うん、の役を演じますので、
はいはい、
あの頑張ってますので、ぜひぜひ、見に来ていただけたらと思います。
見逃したらもうアガリスクの、ねうん、あれとしては潜りですよ。
あそうですよ、
追っかけとして
潜りですよ、本当に
だいぶ最高傑作、
だいぶもうこれぞっていう、
かもしれない、
だいぶどでかいのポンとやりますんで、うん、ぜひぜひもう絶対見に来てください、
はい
はい、これ聞いた人はみんな見に来てください。
は
い、はい、あとですねお便りの方を募集しております。ですね、ホームページにくっついてるメールフォームに入力してもらうか、くまよか .radio@gmail.com に、メールの方を送ってください。お願いします、お待ちしております。
わしも送ろうかの。
本当ですか、めっちゃ楽しみにしてますけど。
幸代への手紙を送ろうかの。
あそれもう本当に頑張って読みます、涙こらえながら読みますんで、本当にぜひぜひ
そこに送る、
お待ちしております。本当ですよ、ありがてえ話ですけど、ギャラ渡せませんよ。はい、あとですね次回のルート4ベースボールは2月1日金曜日となっております。はい、ということで本日もここら辺で、締めたいと思います。
あ、出た、はい、そうだった、
はい、お相手は私熊谷由香と
塩原敏之でした。
おいじゃ
さようならホームラン、忘れてた。